なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳増です。
上田です。
はい、ということでこの番組はお互いの気になるところ鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに、研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、はい、もう冬がね、
はい、
来ないんじゃないかなんて、
はい、
噂されてましたけど、
はい、
もう一気に寒くなって
毎年言われてますね。
毎年言われてますよ
暖冬って。
あ、本当ですか、
ええ、
今年はもう来ないかなと、
うん、
もう来ないかなと思ったんですけどね、
はい、
まあ、来るときは一気に来ましたので。
絶対来ますよ、ま
あ、あ、そうですかね、うん、やっぱし、うん、来ない冬はないですかね。
まあ、ないですね。
まあやっぱり冬が来てしまったんで、僕としてもまあずっとロンティーで過ごしてたんですけど、
うん、
まあ、冬になったんでね、オレンジ色のダウンを羽織ってますけれどね、
うん、おー、いい色、ま、いい色だね
中間がないんでね、もうロンティーからのダウンジャケットっていうスタイルでね、
うん、はんはん、
させていただいておりますけど、
うん、
そんなダウンジャケット着てる、僕らのところにもなんとお便りが来ておりますということで、はい、
すごいね。もう毎週毎週。
今ホエーって言いました。
いえ、
入ってないです。
はい
はい、ということで、これだいぶ前に来てるんですけれどね。
あ、そうですか。
はい、ご紹介したいと思います。徳松さん、上田先生、お久しぶりです。もうこの時点でお久しぶりっつってるんでね。
ああ、
それのさらに前なんで、だいぶちょっとこの時点でお久しぶりになっちゃっていますが。このところデストロイラジオのロゴコンテストやオーディションバラエティ番組ライロジのスタート、また YouTube でのコント配信等、これもう終わってることすらありますね。
ね、
ますます精力的に活躍の範囲を広げられていますね。僕も、毎配信を、楽しみにしているリスナーの一人です。さて、そんな中、以前、タンポポジュース名義で制作したシルバーキーホルダーが久しぶりに、しかも2個も売れたことを、この度ご報告させていただきます。この場をお借りして、四十からさん、みっちさん、ありがとうございました。特に四十からさんにおいては、僕自身人生初のエアメール等を送る機会をくださり、重ねてありがとうございました。くどいようですが、尖った耳に気をつけてご使用ください。ちなみに在庫はあと1個となりました。本当にありがとうございました。ラジオネーム、ロックさんということで。
すごい。
ありがとうございます。ねえ。
すごい。
なんでこれを今更読んだんだっていう話ですね。
ああ、そうですね。
単純に順番に読んでってただけなんですけれど。
ああ。
こういうメールはね、もっとこう、タイムリーな時に読まないといけないなと。
ずいぶん前ですよね、これ。
そうですね、ちょっと。けど順番的にはこの順番なんですけど。
ああ。
はいはい。なるほど。ロックさんのね、
うん、
シルバーですよ。初シルバーの。初シルバー商品として出たね。
あの武器にもなるやつね。
武器にもなるやつでね。いや、さすがに尖ってるっつっても別にその刺さらないですよ、つってね。
うん。
綾候補の人差し指から血が出てましたね。はい。いや、本当にね、ありがとうございます。これ、四十からさんはね、
うん、
まあ、皆さん結構知ってるかもしれないですけど、アメリカ在住ですからね。
そうそうそう。
だからそういう、なんだろうな、やっぱりそのちょっと一昔前にね、アメリカの人と文通するなんて言ったら、一個のステータスですからね。
ああ、そうですね。
ねえ、
今でもなるんじゃないかな。
いや、今でもなりますかね、やっぱり僕も、うん、住所も、僕も四十からさんとこうやり取りしたりすることあるんですけど、住所も逆になるんですよね。
ああ、
だから
その、
たけしとくます。になるわけじゃないですか、
うんうん、
住所も結構その後ろからこう最後の方に愛知県ってなるんですよね。
そうですね、そんな感じですね、確かね。
そうなんですよ、だから確かに全然今でもステータスになってました、はい、
そうだから僕も TPO さえもうはっきりすれば、
はいはいはいはい、
言おうと思ってますんで知人に
あ、なるほど、
ええ、
外国の方とのやり取りもあるよと。
USA とつながりがある
って。USA とつながりがあるって、
うん。
USA とつながりがあるっていう言い方だと、なんかもっとすごい情報秘密機関的な存在に感じますけど。
でもそういう、あれですよね。やっぱりステータスって思っちゃってるんでしょうね。四十からさんのこと。四十からさんのこと、ステータスって思っちゃってるんでしょうね。
いや、なんだよ。 シジュウカラさんもなんかそのステータスのためだけに利用されてるみたいで嫌だけどね。
病気でしょうね、これね。
病気でしょうね、うん。けどやっぱり今回これタイムリーな話ですけど、シジュウカラさんから、送られてきたコーヒー豆を、ちょっと今回、なんであの時カフェの方で、自動エスプレッソマシンでね。
はいはいはい。
はいはいはい。引いたのをちょっと、お客様に出しましたよ、今回。
あ、本当ですか？
はい。やっぱその時の、やっぱりその、国産の豆？まあまあ、豆なんてね、逆にブラジル産とか、ああいう感じなんでしょうけど、やっぱその、アメリカからもらった、届いたコーヒー豆を、その、なんでですか、焙煎してる、ステータス感ってすごかったです。
ああ、そうですか。
はいはいはいはい。まあ、ただ一つ言えることは、あの機械、焙煎するっていうか、粉削る時のね、はい、音が死ぬほどうるさいんで、明日捨てます。
はい、あ、そうですか。
はいはい、もっとね、やっぱりデロンギが欲しいなっていう、ね。
あ、本当、は
い。もしくはこう手作りみたいな感じでね、手でこう、ぐーって回して弾こうかなと思って
ますけど。あ、使えねえんだ。
使えねえでしょうね、多分ね。
ああ、そうですか。捨てるってことはそうですもんね。
そうですね。いやけど、ジジュカラさんのコーヒー豆は大変好評です、
ね。ああ、なんかいいですね、そういう話とか聞くと。
いや、本当に非常に楽しく、うん。楽しくやらさせていただいております、
ね。はいはい。
はい。ということで、そんな感じで次のお便りいきたいと思います。
はいはい。
徳松さん、上田さん、こんにちは。いおりですと。いおりさんもね、お久しぶりです。
そうですね。
ありがとうございます。うん、いつもはツイッターで感想をつぶやく程度のリスナーですが、今回は診断をお願いしたくメールいたしました。前回の東京ミーハンにて、まあ、これは人間病院とは違う曜日のね、
はい。
はい、土曜日にやってる東京ミーハンにて、私のツイートを徳松さんが読んでくださったのですが、私が徳松さんの言い回しを指摘した件に対して、安さんが、安さんっていうのがね、一緒にやってるんですけど、野暮中の野暮とおっしゃったのがとても心に刺さりました。言葉の誤用や言い間違い、読み間違いなんてよくあることで、別にその場の会話で通じているのですから、わざわざ横から訂正する必要はありません。それなのに、ハッシュタグをつけてツイートする自分は、本当に野暮で嫌な人間だなと思い反省しました。反省したつもりでした。というのも、その回を聞いた直後、私は舌の根も乾かぬうちに、マイノリティではなくアイデンティティではとツイートしていたのです。面白いツイートや気の利いたコメントができないからマジレスやクソリップを送ってしまう。私自身がそういう面白くない人間だというのは分かっているのですが、せめてそこに何か病原菌が見つかればと思います。診断よろしくお願いしますということでね。
うん、
なるほど。まあこれなんか最近似た話がよくあるんでね。
うん、
何とも言えないですけれどね。
うん、
やっぱり人の間違いを指摘するっていうことは基本的には、
うん、
いいことですよね。
そうですね。うん。
そうですよね。
うん。教育につながりますから、
ね。教育につながりますからね。
うん。
だから、僕の母親は、
うん、
僕は小学校2年の時に野菜のことをノナって呼んだ時に教育を諦めたらしいんですけれど、はいはい。
あ、でも漢字自体は読めるんだ。
うん。なんか、訓読みなのか、音読みなのかわからないですけど、
うん、
まあ当然、エビのことも回廊って呼んでたらしいですけれど。
ああ、でも、
だから間違い、偉いってなんだ
ろ
う。俺は何年生の目線で見てるんだろう。
いや、
だから教育につながるんでね。
うん。
いや、だからそういう意味では、上田君は別に僕に対して、
うん、
その、なんだろう、こう、言い間違いに対してね、
うん、
懐が深いと、
うん、
常日頃から言ってますけど、
うん、
教育に関しては放棄してるってことですよね。
ん？徳松君に対してですか？
ああ、僕に対してですね。
あ、そうですね。はい、もう、年も年なんで。
まあ、そうですよね。
ええ。
年も年なんでね。
教育って年じゃないですか、
ね。ああ、なるほどね。
うん、
いや、だから僕は、野暮中の野暮と。
うん。
いう言葉、確かに、まあ、おっしゃる通りだと思うんですけど。
教育と勉強ってちょっと違うような気がするよね。うん。
そうですね。僕がしないといけないのは勉強ですよね。
勉強だと思うんでね。
これから僕やっていかないといけないのは。
教育はもう受けてるもんですからね。
そうか、
うん。
だからそういう意味ではまあ、いおりさんが僕に対して教育をしてくれるっていうことは、
うん、
非常にありがたいことだけど、僕はやっぱり甘んじててはダメだってことですよね。僕自身が学んでいかないといけないってことです
よね。そう、死ぬまで甘んじてはいけないと思いますよ。やっぱり人間って。
甘んじてていいのはやっぱり小4までですかね。
そうですね、やっぱり。うん。
小学校までは甘んじててもいいかもしれないですね。
そう、だから、その1、2年、3、はいはい、4年、5年、うん、6年と、担任って一緒でしょ、う
ん、一緒ですね。
はい、1、2年、あ、一緒だ、3、4年の時に気づかないといけないですよね。4年になった時に、あ、5、6年の時も、あれ、もしかしたら、同じ担任がまた2年続くかもしれないとか。それが勉強ですから。
で、どういうことなんか。甘んじる話に繋がった今。
繋がってますよ。
何3、4年の時僕と上田くんの担任金子先生で、
うん、
僕は5年、5、6年も金子先生だったけど、
うん、
上田くんは金子先生じゃなかったっていう話と関係あります。
関係ありますね、それ。
関係あるんだ。
うん、それもしかしたら金子先生が4年続くかもしれないとか。
いや、何で、金子先生が4年続いた僕は何だったんですか？やっぱりあの、教育としては良かったんですか？やっぱり。
で、それは徳松くんが感じることであって。
いや、何の話やね。何の話なんだ。俺は金子先生が4年間俺の担任で良かったと思ってるけれど。
少なくとも僕は金子先生が4年続かなくて良かったと思ってる、
ね。いや、何なんだよ、お
前。金子先生。
いや、好きでしたけどね。あ、けどやっぱ4年続かなくて良かった。何の話なんだ。答えが分かんねえけど、お前。まあ、とにかく、まあ、いおりさんがやってることは、まあ、野暮中の野暮とはね、
野暮とは、
まあ、僕は、ね、間違っても僕は思わないですよね。僕は感謝こそあれどですよね。まあ、
野暮と捉えられることもあるかもしれないけども、まあ、僕も野暮とは思わないかな。
そうですね。だから僕がどういう状況で使ってたのかわかんないですけど、マイノリティ、マイノ
リティ。うるせえと思う時はありますけども。
なるほどね。たまにね。やっぱ教育自体がね。
そうそうそう。うん、流れ重視の時もあるんでね。
だけど大人になったらそんなこと思っちゃダメですよね、やっぱり。
うん。
まあけど、マイノリティとアイデンティティをどの場面で僕言い間違えたかわかんないですけど、まあひどいですからね。
まあ、全く違いますからね。
全く違うものですからね。
なんとなくこうね、いや本当に似てればいいんです
けど。似てれば、そう。最悪、T が一緒なだけですからね。マイノリティとアイデンティティが一緒なだけなんでね。ひどいですね。
ちょっとね、ちょっと、そういうのはいかんですね。
あ、そうですか。まあちょっと、まあけど僕の言い間違いに関しては今後もできれば、
うん、
もう上田くんは指摘してくれないし、
うん
まあ、僕の実の親ももういい加減ね、指摘してくれないので。もう、もし聞いてる方で、してくれる方がいるんであればね。
うん。
ぜひ、今後もお願いしたいなと。いや、
もう、全然、もう、はいはい、めちゃくちゃ言ってきてくれていいと思いますよ。
いや、なんでだよ、めちゃくちゃ言われると、ほっとけよって思っちゃいますけどね。
やっぱりこう、長くやってるとね、なんでも、はい、緊張感っていうのがなくなるので。はい、
あ、なるほど。
ええ。
要するに伝わればいいやん、つながるわけですね。
そうそうそうそう。僕なんかはね、こう、なんか、あぐらかいてやったりしちゃう時もあるんだよね。
まあ、ねえ、まあ、人間病院はお互い、もうとんでもない姿勢でね、
録音
していますからね。
そうそう、たまにこう正座もしてしまうんですけど、
ね。ああ、たまに、なるほど、正座もしてる。
まあ、そういう時やっぱりこうね、こうやってなんか指摘してくれたりする。
と、やっぱり
ちょっとこう、気持ちがリセットされるんで、は
い
は
い
は
い、引き締まるみたいなとこあるので。
うん、だからもう。
ぜひはい、ちょっと引き締まりましたね。
ヤジじゃないや。
ヤジじゃない
よ。もう指摘してほしいですよね。
指摘していただきたいなと思いますので。
勉強になりますんで。
勉強になりますということで。はい、はい。まあ、ただ、そのマイノリティとアイデンティティを僕はどの場面で使ったのかわからないんで、
う
ん。マイノリティは少数派のことですね。
そうですね。
アイデンティティはなんかその、なんだろう。まあ、知らないです。はい。
まあ、
もうこんな、けど、アイデンティティに関しては分かってますよね。なんか。
まあ、雰囲気もんですからね。
雰囲気もんで。
うん。まあ、外人も多分、アメリカ人も雰囲気で使ってるんじゃないですか、ね。
アイデンティティと ID って関係あるんですか、あれ。今、ふと思ったんですけど。
ああ、でも通ずるものはあるんじゃないですか。
なんかちょっと、ID アイデンティティの略 ID なんじゃないかなって今ちょっと思いました。
はい、無理やりつなげることはできますよね。でも、
はい、とりあえず昔氷室京介がアイデンティティっていう曲歌ってた気がするんですけど、
何それ CD で発売するとき ID っていう曲だった
の。なんか、いやちょっと違うかな。意外に、うん、なんであの時放送局聞いてくれてる人、氷室のこと好きな人いるからちょっとやめときます。はい、僕リサーチですけど、はい。
まあ、アイデンティティって使いたいもんね、なんかね。
そうですね。アイデンティティで意外に大切にしてると思います、僕。
あ、大切にしてるんだ。
はい、アイデンティティ、はい、大切にしてます。まず、日本人であること。
うん。
はい、大切にしてます。
あ、本当。
え、アイデンティティですよね、今の。
あ、まあまあまあ、そうですね。
多分、はいはい。
あ、本当。
はいはい。
あ、まあ、いいんじゃない、それ
で。いや、ないない。ジュルッつったけど、なんか好物だったの、今の。僕のダメな感じ。
いちごミルク食べたいなと思って、
久しぶり。いや、なんだよ。かけて食べたいぐらい、なんか。
最近ね、あの、農家が頑張りすぎて、イチゴが甘くなってね、
はいはいは
い、
イ
チゴミルクってなんかもうみんな作らないらしくてね。
あ、マジですか。
うん。
もうかけなくても甘いから。
そうそうそう。
まあ確かにね。
うん。
もともと、まあけど、あの甘さには勝てないでしょうけどね。
勝てないですよ。
はい。やっぱり何を隠そう、やっぱりもう結局あの味になっちゃうから、
うん。
もう極端な話、いちごミルクにあの練乳ミルクがある場合、いちごいらないんじゃないかっていうぐらい練乳の味ですからね。
ああ、なるほどね。
やっぱそれを実践したのが僕らの母校の小学校でね。
うん。
上田くんはあの、幼少の頃の記憶がないから覚えてないと思いますけど、
はい。
僕らがあの小学校6年生の時行った修学旅行で、
ええ、
体験学習みたいので、
はい。
あの、いちご畑農家に行ってですね。
うん。
はい。したら、いちご畑農家のこう、管理人みたいな人がね、
うん。
ね、皆さん今日集まってくださってありがとうございます。けどね、今ちょっとね、いちごの時期じゃないので、今から皆に、いちごミルクを配りたいと思います。つってね、みんなでいちごなミルクを舐めるっていう授業をやってた、ね。はい。未だに謎ですね。どんだけ段取り悪いんだって思いましたね。
あ、そんなんありました。心に
そんなんあったんですよ。
あ、本当ですか。
いちご一個も生えてなくてね。
あ、へ
え。ね、ちょっと今時期じゃなくてね、つってね。なんで俺ら呼んだんだ、みたいな状況でね。みんなに いちごミルクをね、こう、あの、ケチャップの、あの、コンビニのケチャップタイプみたいな、こう、一人一個ずつ。
よく覚えてますね。そんな覚えてるの多分、マイノリティですよ。
あ、そうですかね。
うん、うん。
だけど、それが僕のアイデンティティだったんですけどね。
すごいね。はい、ってことは僕は、あれですね。
うん。
なんて言うんだろう。マジョリティですね。
ねえ、なんなんだよ。またマジョリティ出てくると俺があれだよ、お前。
うん。うん、
本当にわかんねえよ、マジョリティ。
マジョリティ知らないんだ。
マジョリティわかんないですね。
マイノリティの反対だけどね。
あー、多数派ですか。
これ意外と知らないんだよね。マイノリティってなんか、こう、
まあまあまあ、
言葉の羅列がいいのか分かんないけど。
あとやっぱ人間が少数派で痛い願望みたいなとこじゃないですか。
そう。あ、そうかな。で、マジョリティ知らないのが結構、あれなんだ。大多数って意味じゃんね。
なるほどね。逆ですからね。
うん。で、マイノリティ知ってて、マジョリティ知らないんだ。マジョリティだなと思いますね。
いや、なんなんだ。で、なんかもう、うまく使えてないよ、絶対。マジョリティよ、お前。
うん、
そうだ、マジョリティだな。
そういうとこで僕は、なんかね、ちょっとね、人々の、
うん、
なんかなんか怪しいな、お前ら、と思いますね。
マジョリティとかマイノリティ。
マイノリティとマジョリティってセットのはずなんですよ。やっぱり反語なんでね。
あ、反語なんでね、
はい。なのにマジョリティって何？いや、マイノリティの反対だけど。え、そうなの？そのくせマイノリティはめちゃめちゃ使ってるでしょ。
なるほどね。はい、
なのにマジョリティ知らないって。
まあね。
何がしたいのって思いますよね。
いやいや、だから。いや、あんまりマジョリティとかマイノリティとか言い過ぎてよくわかんないけど。
マイノリティを使いたいだけなんですよね。
マイノリティを使いたいんだよ、多分。
うん。
どっちかって言ったら、マジョリティはあんま魅力ないんだよ、多分。
で、少数派多数派なんてどうでもいいんですよ、多分。
まあまあそうでしょうね。
うん、マイノリティって言葉、この響きを使いたいってだけなんですよね。まあ、ま
あだから僕は新しく覚えた言葉言いたいだけ病にはかかってますよ。
かかってますよね。
かかってます、
うん。
だからまあそういう意味でも、まあやっぱりこれから井織さんにも指摘していただきたいなと。
そうそうそう、うん、
持っておりますので、
このマイノリティももし間違って
たら言ってください、ね、マイノリティの話何気に入ってる、言いたいんじゃないの、そっちも。
もしマジョリティ間違ってたら
言
ってください、ね、
マジョリティも言いたいんじゃないの、なんか長いけど、マイノリティ
もし間違ってたとしたら
です、ね、間違ってたとしたらっていう前に言いたいんじゃないの、マジョリティマイノリティ、
いや言いたいですよ、
言いたい分言ってるみたいな感じだけどね、
もう
あと 2,3 回言いたいみたいな感じで、
しかもこれはもう一気にこうまとめて言うことによって
で、
すぐに自分のものにしようっていう、意図もあるんですけど、ね、
いや、なります、そんな、うん、反復で言ったから自分のものになるみたいな、あります、
反復練習をまとめてすることによって、
反復練習で人前でします、
もう自分のもう慣れさせようとしてるんで、
うん、
も
うマイノリティ、マイノリティ、マイノリティ、マイノリティ、マイノリティ、マイノリティで、俺、マイノリティなんだよねって言われても、違和感感じますけどね。10回10回クイズみたいになって、まあまあまあけど連続で言うことによってね、ま
あ、
聞き慣れるっていうのはあるかもしれないですけど、まあとにかく伊織さん本当にありがとうございました。
助かってますよね。
助かってます。
はい、
はい、野暮ではないです。
はい、
そしてまあ今回はね、さらに女性からのお便りが続きます。
女ばっかじゃん。
いやいや、ロックさん男ですけどね。
あ、そうなんだ、
はい、では行きますということで、次のお便り行きたいと思います。
はい。
徳間さん、上田先生、はじめまして、こんばんみ、ゆたんぽと申します。ということでね。まあ、ちなみにこの、こんばんみっていうのはね、ビビる大きさのギャグですけどね。
嫌いじゃないですね。
はい。はい、私は徳間さんや上田先生と同世代の OL です。同世代の男性陣にどうしても聞きたいことがあり、お便りしました。私は、ダメ男好きになっちゃう病です。以前は浮気、借金、ギャンブルをしていた男性と付き合い、今回は奥さんと離婚調停中で車にお金を費やす男性を好きになってしまいました。ただ、このダメ男たちに共通することは、仕事は真面目でそこそこ稼いでいることです。仲良くなっていて、話しているうちはダメ男と、いうことが分かってくるのです。分かってきた頃にはとっくに好きになってしまっています。自分の気持ちを抑えなければこんな男ダメだと分かっているのですが、一緒にいたい気持ちが上回ってしまいます。こんな私に好きを止めるお薬ありますでしょうか。よろしくお願いします。応援してます。番組頑張ってくださいということでね。
いやいやい
や、はい、まあ、ついに来ましたね、
うん、
なぜここにこの番組に送ってきたんだメールシリーズですね、これ。
うーん、
これはなんかお昼のワイドショーとかに送った方が有効な答えが返ってきそうですけどね。
いや、まあ答えようと努力はしますよ。
努力はしますってことですね。はいはいはいはい。
恋愛恋愛メールみたいなもんですよね。
恋愛メールですね、これ。恋バナの悩みです、ね。
恋相談メールみたいなもんです、
ね。はいはいはい、はい、
うんうんうん。
だから本当はなんか。
うん、
ユウさんとかに相談した方がいいですね。
ああ、そうですね。
あの、ユウね、あの、タレントのね。
うんうんうん。
ユウさんにやった、
ね。やばいな、大丈夫かな、これ。
大丈夫ですかね。あと、まあ、なんか、多分、女性としては聞きたくないんですけど、あの、ベッキーとかに相談しても意外に親身に答えてくれるか
も。あ、ベッキーなんかいいかもしれないね。
けど、女性の、ニュアンスとしてはなんとなく分かんないけど、ベッキーには相談したくないんでしょうね。
ああ、そうですね。
分かんないですけどね。うん、いや、知らないですけど、うん、どっちかでユウさんに聞きたいんでしょうね。
あーはーはーはー、なるほど。
リカコにも聞きたいと見せかけて聞きたくないんでしょうね、多分。という、いろいろ悩んだ末、ここに送ってきたっていう解釈でいいですかね。はい、
ああ、ユウか、ベッキー。ユーカじゃない、ユー、ベッキー、リカ子を経営して人間病院ですか。
人間病院。まあ、なんか、結局、なんか、誰にもよく考えたら相談できないし、みたいな。
ああ、
うん。ことで、じゃあ、まあ、しょうがねえからっていうことで、
うん、
だからまあ別に大した答えは言えないですけどね。
そうですね。そんな、三つも経由したんだから、やっぱりこう、正解だったなって思うような感じの答え。
いやいや、何ハードル上がっちゃったじゃん、
結局。せっかくだから。
いや、なんか、リカ子よりいいこと言うみたいになっちゃいましたけどね、結果的に。あ、そうですか。なるほど。ダメ男が好きになっちゃう病ですと。
ダメンズってやつね。
ダメンズが好きってことですね。うん、まあ、いますよね。
いますね。
こういう人ね。
いるでしょうね。話ではちょこちょこ。
ちょこちょこ聞きますし。
うん
うん、どう、まあ、よく、まずベタなところから言っていくと、なんか要するにあれでしょ、母性本能的な話でしょ、これ、
ね。
結局なんかその手間がかかる方が可愛いみたいなことですよね、なんか。
なんかそんなようなこと言いますね。
引き離された方が燃えるみたいなことですよね。
あは
は。以外、何者でもない気もしますけどね。いやだから今回は奥さんと離婚調停中で車にお金を費やす男性を好きになってしまいましたっつってますけど、これ逆言ったらね、あの家庭円満で車系でなんだろう男を好きになるのかっていう話ですよね。
ほうほう、ああ、なるほどね。
このね、湯たんぽさんが、この文章を見るに関して、まあ、例えば以前浮気、借金、ギャンブルをしていた男性と付き合いなんつって、ちょっと辛そうには言ってますけど、浮気もしない、貯金はないけど借金もない、ギャンブルはしたことないけど、映画、一番好きな映画、バックトゥーザフューチャーとか言ってる。っていう男性のことどうせ嫌いなんじゃないですか、湯たんぽさん。はっきし言って、こっちから言わせてもらうと。
いやー、どうでしょうね、それは。
あ、そうなんですか？
それダメンズですもんね。
で、何がですか？
今の人。
今の人ダメンズなの？
ダメンズですよ。
いや、なんで？いや、いいじゃん、お前。
一番好きな映画、バックトゥザフューチャーでしょ？
なんでダメンズなんだよ、お前。
大したことない人じゃないですか。
大したことない人って言うなよ、お前。ワン、ツー、スリー、お前 DVD で持ってた俺に対しての冒涜だぞ、お前。
最高の映画だけどね。
最高の映画なんだ。あなたもダメンズなんだよ。いやー、だからまあ、なんかちょっとこう刺激を求めてる方でしょうね。
まあ、つまらないこと言いますけど、
はいはいはいはい、
やっぱりあの自分にないものを持ってるっていう人はね、やっぱりこう惹かれたりするんじゃないですか。
そうですよね、
うん、
だからその好きな人がたまたま奥さんいたとか言いますけど、
うんうん、
果たしてそうかなっていうのはありますよね。
あーはーはーはーはー。
いや別にそこを狙ってったとは言わないまでも、
うん、
結局そういうなんか奥さんがすでにいるってことは、まあ、一概には言えないですけど、まあ、男性として魅力があるってことですよね、まあ。
まあね、ゼロではないでしょうね。
はい、うん。けどなんか、要するにこの文章からなんかモテる感じを感じるわけですよ。
うん、
僕らから言わせるとね、結局。
うん、
なんか、
うん、
うん。好きになっちゃったんでしょ、だから。
うんうん、
モテる感じで。
うん。
うん、なんか浮気、借金、ギャンブルっつっても、
うん、
別になんかこの借金とギャンブルの仕方もかっこいいんじゃないですか、なんか。
あーはーはーはー。
ねえ、なんかもう朝からあのパチンコ屋の先頭に並んでるどうしようもない親父も似たようなことやってるでしょうけどね、
うんうんうん、
なんかちょっとその人のことはどうせ好きにならないわけですから、なんか結局ちょっとかっこいいモテそうな男を好きになっといてみたいなとこはありますけどね。
なかなか言いますね。
あ、言ってました僕。
なかなか攻撃的ですね。
いや、気づいたらでしたねけど僕、
ええ、
いやいや全然そんなつもりなかったですけど。
あ、そうですか。
いや本当に気づいたらでした。はい、意外に言ってましたね僕。
さっきのいおりさんと全然違うな。
いやだってなんかだってもう全然僕知らない世界の話ですもん。だって、 僕、そういうことしないですもん。浮気、借金、ギャンブル。
あ、すごい貧困法制なんですね、その辺は。
え、何ですか、貧困法制って。
貧困法制知らないの？
貧困法制知らないよ、お前。
嘘？
なんだよ、お前。なんだよ。
貧困法制。
マジョリティ、マジョリティだから。うん、知らないよ。アイデンティティとかすごいし。
徳松くんのこと言うんだって。
ああ、僕のこと言うんだ。
そうそうそう。
あ、そうなの。
自分、
はい。
徳松くん以外の人はもう貧困法制じゃないね、じゃあ。
何貧困法制教えて。
貧困法制って調べると多分徳松武史って出てくる。
いや、なんでだよ、お前。貧困法制やに聞こえてきたよ、お前。絶対もともといい意味だろ、本当は。貧困法制なんだよ、お前。調べてやるよ、もう。貧困法制。
貧困法制。
はい。うん、徳松武史とは出てこない、ね。
出てないです。
やっぱり出てないですね。
あ、そう。バックトゥザフューチャーとか出てない。
ああ、なるほどね。まあまあまあまあ、心や行いが正しく立派な様って書いてありますね。
うんうんうん、
まあ別にそういうつもりじゃないですけど、
うん、
まあまあ簡単に言ったら面白みがないっていう意味で僕は言ったんですけどね。
まあ、だから昔のあれだよね、80年代のロッカーじゃないよね、徳松君。
そうですね。間違いなく違いますね。
うん、
いや、本当に。
もうドラッグ、アルコール、
ドラッグ、
セック
スではないですね。
うん、
いや、けど結局、なんかその、好きですよね。
ん？
女性は。
何が？
いや、だからその、セックス、ドラッグ、ギャンブル。
あー、やっぱり刺激ですもんね、そこは。
みんながじゃないと思いますけど。
うん、うん。
よくね、あの、女性とか優しい人が好きとか言いますけどね。
うんうんうんうんうん。
あれ自体、まあ、すでに嘘ですからね。
うん、まあね。
はいはいはい。だから、その、優しい人が好きって言いつつ、やっぱりなんかこう、なんだろう、普段セックス、ドラッグ、ギャンブルしてる人のたまに見せる優しさが好きってことですからね。
あー、やっぱりそういう部分あるんですかね。いや、
それはそうでしょ。だって、その、結局、うん、まあ、いや、もちろん常に優しいっていう意味もあると思いますよ。
うんうん、
常に、だから別にセックス、ギャンブル、ドラッグやってない男性でも好きっていう女の人いっぱいいると思いますけど、
うん、
けどやっぱりなんだろうな、優しいだけじゃ絶対モテないですけどね。
まあそうですよね。
絶対モテないですって、
うん、
僕思いますけど。
ああ、
優しいだけでもいける場合あるんですか。
いや、いけないですね、僕の経験上。
いや、いけないですよね、
うん、全然いけない
ですね。僕優しい人いっぱい知ってますよ。
ああ、そうですね、うん、優しい人いっぱいいますけども、
いっぱいいますけど、もうモテてはないですね。
ほうほうほう。
どっちかって言ったらモテてないですよね。
モテはしないでしょうね、
モテはしないですよね。
うん。
ってことはやっぱなんかやんないとダメですよね。浮気、借金、ギャンブル。
みたいなね。
みたいなこと、結局なんかやんないとダメですよね。
刺激的なものを何か持ち合わせてないとね。
そうそうそう。だからそれはもちろんそのなんだろう、こう、絶望的に、絶望的にっていう表現間違ってるな。なんかもう奇跡的に2枚目な人とかだったら別ですけどね。
うんうん。
別に竹野内豊ぐらいな顔だったら浮気と借金とギャンブルどれもしてなくてもいけますけどね。
うん、うん。あ、でもやっぱりつまらなくなってし、
ってことはやっぱ竹内も、
うん、
やっぱ浮気、借金、ギャンブルをうまく使ってるってことですかね。
やっぱりその辺の、なん、はいはい、なんていうのかな、バランスチョイスというか。うん、
バランスチョイスは、やっぱどっかでね。
やっぱズバ抜けてるんじゃないですか、あれだと思ってるってこと
は。まあ確実に言えることは竹内豊の出世作、
うん、
ロングバケーションの時は浮気、借金、ギャンブル全部やってましたからね。
はいはいはいはい。
はいはいはいはい。
なんか
アニマルとか言われてましたから。
はい、あ、そうですか。
言われてましたよ。あの、山口智子、姉から言われてましたよ。
なんか、いまいち、もう一つね、うん、早見もこみちがモテないっていうのは。
いやいや、だから、なんかね、いや、やっぱり、もこみちが、ちょっと、ギャンブルしてないみたいなとこありますよね。
ちょっと貧困法制なんじゃないですかね、
なるほどね。
うん、でも、ちょっと最近、 最近じゃないですけど、ちょっと前からね、モコズキッチンっていう、はい、あのギャンブルみたいなことやりだしたんで。
いやいや、なんで。あれが実はギャンブル的になってて、ちょっとあの、今、奥様方のハートを、いや別にあれはギャンブルではないけどね。
ありえない高さから調味料を振るとか。
振るとか、ああいう、そのギャンブル的要素がありますからね。
うん、そしてそのなんかドラッグみたいなもんじゃない
ですか、ね。なんでだよ、
うん。刺激
なんであの高さからお前調味料を振ることがお前ドラッグなんだよ。
あれスパイスですから。
いや、スパイスだからギャンブルでいいんだよ。
やっぱ女の人から見ると
。かかるかかからないかのギャンブルですよ、ね、あれは、
うん。女の人から見ると、なんか刺激的に見えるじゃないですか、
う
ん。
刺激的に見えるじゃない
ですか、ね。うん、やっぱりね。で、それからちょっと人気が出だしたって、モテ出したってことなの
ね。あ、そうですね。うん、まあ、確かに、インコ法制の時のあの、レガッタっていうドラマね、なんか、7話ぐらいで打ち切りにな
る、ね。あ、やっぱりね。
そうですね。
やっぱり刺激がないとね、どこかしらに。
あ、そうですか。
モテるためには刺激がないといけないと思います。
やっぱそうですよね。
ええ。僕はモテを意識して生きてるんで。
いやだけどそこが一番モテなさそうなんですけど、ええ、まあまあいいですよ、人のことなんで、まあ、ほっときますけど、
はい、
だから結局、だからそのなんだろう、もう逆に言ったら、湯たんぽさんの言ってることがね、
うん、
当たり前のことを言ってるようにしか聞こえないぐらいの感じですよ、極端な話、ね。
湯たんぽ
湯たんぽさんですよ、このお便りくれたの。
湯たんぽさん、
はいはい、そうです、そうです。
あ、全然違うメール見てた。
いや、何のメール見てたの今まで。湯たんぽさん、こんばんみって読んだじゃん、今。何の話してたの今。
全然違うメール見てた。
全然違うメール見ながら喋ってたんだ。
久々、もうここ2年ぐらいで一番びっくりした。
あんまり何もない2年だったね、なんか。
なんか話通じるもんだね、なんかね。
いやー、そうなんだ。
全然違う
もん。まあ、似たような内容のメール見てたんだ。
あ、すごいね。びっくりした。
いや、まあけどいいですよ。ダメを好きになっちゃうって話だからね。
あーはーはーは
ー。でも好きなんじゃないですか、別に女の人ってそういう人が。
まあみんなじゃないですけどね。まあ
みんなじゃないです。
でも魅力的な部分はやっぱりあるってことでしょうね。
だからまあ最終的にだから結婚ってなった時にはまたガラッと変わる気もイメージはありますけどね。
うんうん
うんうん。逆になんか結婚っていうものを考えた時にここら辺のね、うん、浮気、借金、ギャンブルなんて多分すごい警戒するでしょうね。
あ、まあ、好きを止めるお薬ないですよね、こんな
の。いや、大事。あとなんか、いい話すぎますしね、なんか、好きを止めるお薬とか言われてもね。結構なんか、全然言う、責めてるつもりないのに責めちゃってますね、なんか。
ああ。
いや、全然。
そう、あのね、好きって止まらないですからね。
いや、なんなんだよ、これ。いや、だからなんかすげえモテなさそうだよ、お前。なんだ、好きって止まらない。
好きって止まらないんですって、これ。
ダセえな、おい。
本当に。上限ないですからね。
上限ないですからね。って。だからまあ。
青天井ですよ。青天井。
だからもう、好きっていうのを止める薬はないですから、全く違う視点から冷静に考えるしかないです。
そうです。好きは青天井ですから。
だからなんで、いや気に入ってるのなんかよくわかんないけど。なんか俺が無視してるのが気に食わないのどっちなんか。気に入ってんのどっち青天井なんだね、好きっていうのは。
そうそうそうそうそう。
あ、そうですか。いやだからもう全く違う視点で見るしかないですよね。
ほ
う。はいはい。だからもう恋をしないことですよね。
おお、すごいね。なんか、四次元的な発想ですよね、それ。三次元で生きてる僕らにしてみれば。
あ、本当ですか。
いや、本当に。
あ、本当ですか。ムーン、ムーンサルトみたいな考え
方ですか。いや、すごいですね。
あ、そうですか。
へえ。
いやいやいやいや、だから、いや、いやいやいや、こういうこと言うならってことですよ。いや、好きを止める薬飲んじゃったらね、
うん、
大変じゃないですか、だって。
大変ですね。ないですね。ね。
なんか、
うん、
無になっちゃうじゃないですか。
はい。
竜図みたいになって
はい。
だから、やっぱこれは飲まない方がいいので、やっぱその人間病院としては好きを止めるお薬はお出ししておりませんので、恋愛をやめたらどうですかっていうね。ちょっとむちゃくちゃなこと言っちゃいましたよね、最後にね。
で、好きになることも、止められないじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
好きになっちゃってからも止まらないし、好きになることも止まらないじゃないですか。
ああ、そうな、あ、止まれないんですか、やっぱ好きになっちゃうと。
それ止まらないですよ、徳松くんだってそうでしょ、はい、なんか興味が湧いたものをすぐ通販で買っちゃうんでしょ。
いやいや、別に、いや別に、だからそれぐらい止めれるときは止めれるだろう。
好きってなっちゃうでしょ。
カートに入れるボタンを我慢すれば、お前、止めれるんだよ。
でも我慢できないでしょ。
まあ、我慢できない時もありますよね、
うん、それが好きってことですから、
はい、まあまあまあそうですね。それでポチッと押しちゃったのがさっきのあのエスプレッソマシーンですからね、はい、
だからこれもう行くとこまで行くしかないんじゃないですか。
いやけど行くとこまで行くって言っちゃうあのアドバイスは僕はちょっと無責任な気がしますけど。
いや、破滅に
迎
えって意味じゃないですよこれ。
破滅に迎えって意味じゃなくて、
うん、
どういうことですか。
考えをってことですよ。
考えを、
うん、
え、どういうことですか。
なんかこの、
湯
たんぽさん。
はいはいはいはい。
湯たんぽさんがこういう状況になってるんでしょ今、ダメンズを好きになってて。
ダメンズどころか、奥さんと離婚調停中で車にお金を費やす男性を好きになってしまいましたって言ってますよ。
ねえ、これ破綻。
いや、多分。
する可能性大ですよね。
表面的、一般的な価値観でいくと幸せにはなれないですよね。
で、ちょっと、湯たんぽさんは、立ち止まって、ちょっと考えてるんですよね、はい、今。
まあ、今ちょっと、そうですね。
大丈夫かな。
まあ、今、で、今、それがこの瞬間だと思うと、急に重大な気がしてきました
ね。重大ですよ。
急に重大な気してきました
ね。軽い話じゃないですよ。
本当ですね、確かに。うん、そう言われると。うん、いやけどちゃんとこの後あのゆう姉さんにも相談すると思うんですけど、ね、
うん、
まあまあ、けど一応僕らの意見も参考にするって考えた場合重大かな気がしてきました。急に
だから、うん、まあやっぱり基本的には湯たんぽさんの問題なんでね、
うん、いや何とりあえず突き放すとこから始めてみた
けど、大丈夫ですか。違う人間ですから。
いやだから突き放すとこからとりあえず始めてるけど、
ゆたんぽさんどこに住んでるか知らないけど、
はいはいはいはい、
僕ら名古屋に住んでる。
いやだからすごい
全く違う人間なんで、
物理的な距離も取るようになったけど、はいはいはい、う
ん、だからゆたんぽさんがこの問題に対して極限まで考えないとダメですよね。
ああなるほどね、行動する前にってことね。
そうですそうですそうです。
そうそうそうそう。いやだからまず一般的なこと言うんであればあのやめた方がいいっていう意見ですよね、まずね。
一般的に言えばね。
一般的に言えば、うん、一般的に言えばっていう部分もそうですし、僕個人としてもやっぱりあの、品性法制なんで。
はいはいはい。
品行法制ですね。
はいはいはい。
なんでまあ、浮気してて、うん、あ、浮気じゃない、離婚調停中で車にお金を費やす男性を好きにならない方がいいと思いますけど、
うん、
はい。僕個人としても。
うんうんうん。
けど、止まらないっつってるわけですよね。
はいはいはい。
で、極限、だから僕も上田君と同じ意見かもしれないですよ。極限まで考えたら、
うん、
好きになっていいと思います。
だから僕の意見としては、
はいはいはい、はい。
その、この離婚調停中の人ね、
うん、はいはいはい。
に対して、
で、
今の刺激、
うん、今の刺激ですね、うん。
今の刺激で満足なのか。
か、はい。
その刺激の向こう側が見たいのか。
いや、なんなんだよ。スピードの向こう側みたいな言い方出てきたけど、お前。
そこを考えてみてもいいと思いますけどね。
まあね、
うん。
刺激の向こう側に行っちゃって、やっぱ、矢田明子先輩とかいるわけじゃないですか。あきこ先輩とかいるわけじゃないですか。
そうですね。先輩、もろもろいますから。
だからそういう部分で、うん、まあけどなんか、矢田亜希子とかもなんか最近見たんですけど、
うん、
なんかやっぱり刺激の向こう側から帰ってきただけあって、なんかやっぱり、
うん、
深みが出てました、
ね。で僕からすれば、その矢田亜希子先輩なんかは、
いや、なんだよね。
ね、
一応情報として言っとくけど、あの人同い年だけど、ね。
あの星を学ぶ先輩、は
い、いや、あの星を学ぶ先輩もちなみに同い年だけどね。
星を学ぶ先輩の、あの当時の、
の
まあ、付き合って、まあ、結婚した時点での、
の、はい、
刺激
ね、はい、
あれが多分矢田亜希子先輩にとってはリミッターだったんでしょうね。
リミッターなんでしょうね、
うん、でそれ以上の刺激を押尾先輩を見せたんで
見せたんで。
引いたんでしょうね。
ああ、引いたってことですね。だからまあ、はっきりで今回のこの湯たんぽさんの相手も、
ええ、
これ離婚調停中でお金を費やす男性以上の刺激を見せてくる可能性やっぱありますよ。
ありますね。
それはやっぱり刺激も同時に止まらないですから。
現時点の浮気借金ギャンブル離婚調停中、車にお金を費やす。
はいはいはいはい、
で、この今のステータス以上のことをやられた時のことを想像して。
想像して、そうそうそう。
で、これの倍とか。
そうそうそう。
ね、単純にね。
単純に借金の額が倍。とかね、
倍とか3倍、はいはい、5倍とかね。
ギャンブルですからね、
うん、はいはいはい。もっと違う女にも浮気するとか。
浮気するとかね。なんか違う、なんか今まではなんかいかにも浮気相手っぽい女性の浮気だったのに、うん、なんか急にこう、清楚な感じの女の子とも浮気始めちゃったとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
わかんない。
そういうこともあるじゃないですか。
ね、とかもあるかもしれない。
川で、なんか、あの、気に入った石拾い集め始めるとか。
いや、なんだよ。それは何なんだよ、お前。ギャップ萌えだよ、よくわかんないけど。何、何ってなる。
そういうこともあるもんですから。
すごい、カウンタックみたいな石見っけとか言い出したら、キュンとしちゃうよ、お前。
でその石がね、1000個集まったら怖いでしょ
引きますよね、うん。1個だったら可愛いけど。
要は数ですから。
いや、だから、ね、まあ、極限までは考えた方がいいでしょうね。
で、今と今以上のこと。
ことは絶対想定した方がいいですよね。
少なくともここは考えないとダメでしょうね。
まあけど今が良ければいいっていう意見もよくありますけれど、
うん、
まあ変な話、僕もそうタイプですけど、
うんうん、
その今が良ければいいっていうのはやっぱりこの品行方正であるってこと 大切ですよね。
今が良ければいい、
今が良ければいいっていう部分を言うんであれば、
うん、
やっぱり品行方正であることって大切だと思いますね。なんか
全く同じ言葉で言ったから、あの2回聞いたけど分かんなかったよ。うん、わかりやすい。
いや、だからその、今さえ良ければいいみたいに、
うん、
な言葉ってやっぱ危険でしょ？
はいはいはいはい。そうですね。
だからこそ、その真面目な人が言った方が、いいってことですよ。
はい、真面目？
うん、だからその、なんだろう、こう、ダメンズが、
うん、
なんか、今が良ければいいじゃんって言うと、もう怖さしかないでしょ。
そうですね。
けど、もうすんげーギャンブルも何にもしないし、
うん、
もう浮気も全然しない真面目な男が、
うん、
今が良ければ良くないですかって言ったら、なんか、ああ、いい気がしますってなりませんか、なんか。
はあはあはあ、それ、うん、声のトーンじゃないですか。
いや、そうですね。
うん、
急に御曹司みたいなやつ出てきたんでね。それ、あ、今のままでいいですってなりそうですけど。
そうですね。
だけど、どうですかね、う
ん。だからちょっと危険は感じてるんでしょうね、やっぱりね、湯たんぽさんはね。好きを止めたいっていう部分がある以上、ね。
いや、感じてるんでしょうね、どころじゃないでしょう。感じてて好きになってるわけですからね。うん、
だから好きを止めることは無理なので。
無理なので。
うん、まあ、一回立ち止まって、立ち止まることができたのならば、
はい、立ち止まんこって言いましたけどね。
うん、はい、立ち止まんこっても言いますよ。たまには。
まあまあ変な話、ちょっと下ネタっぽい話です、ね。
ぽいぽいぽかっただけですよ。
ぽかった。
うん。だから立ち止まることができたのならば、極限に考えてもいいんじゃないですか。
意外にだから本当に。本当に口悪くするつもりないのに、ちょっと今回の内容口悪くなってますよね。
え？
いやいやいや、僕の話ですけどね。なんか僕全然口悪い感じでコメントしてるつもりなかったのに、ふと冷静になると結構今回口悪いこと言ってるなと思って。
うん、こういう人嫌いなんじゃないですか。
いやいやいや、それが一番口悪いわ、それ。それが一番口悪いわ、お前。
得てしてってことでしょ。
今、得てしてってことですよね、
うん。
欲望のままに生きといて何言ってんだよって話ですよね。わがままかよって話ですよね。
いや、 いや、そうですよ。
確かにこの内容からわがまましか感じないですよね。
で、好き勝手やっといて、相談っていうのはね。
好き勝手やっといて、なんか止めたいって言い出したんでね。
うん。
ちょっとなんか気づいたら口悪くなっちゃってましたけど。うん、いや、やっぱもうちょっと考えた方がいい気しますけどね。
考えるっていうのがちょっと漠然とした言い方すぎるならば。
ば、はいはい、はい。
まあ、想像ですよね。
想像した方がいいですよね。
うん、想像。
はいはいはい。
一年後、そうですね。もっと本当にこう、無理やりイマジネーションを働かせて。
そうですね。
うん。無理やり。自分の未来をこう、はいはい、もう本当に予想して。
想像だけでボロボロになるぐらいに一回なってね。
絵に描いてみてもいいですけどね。はいはい、うん。自分の、この人と一緒にいた時の5年後の未来予想、
ね。そうそうそう。だからもうイメトレだけでもなんでとかいうとこまで。一回なんかもう一人芝居で行っちゃった方がいい気しますけどね。なんかその後にどうしよっかなぐらいな感じで。
あ、一人コントとかもいいかもしれない、
ね。一人コントとか。
ねえ。うん。ちょっとやってみてもいいかもしれないですよ。
一人コントとか一回やってみたらどうですかね。うん、なんか。
うん。こうね、想像できるかもしれないので。
そうです。
まあ一般的には本当にやめた方がやっぱり、
ね。いや、一般的に、だから僕らは全然つまんない意味で言ってるんじゃなくて。
そうそうそう。
冷静になんか冷めた意味じゃなくて、うん、単純に僕らにじゃあ、あえて意見を最終的に求められるんだったら、まあやめた方がいいですよ。そんな浮気して、離婚調停中の、奥さんと離婚調停中の人好きにならない方がいいと思いますよ、多分。
うん、まあね、問題がちょっといろいろあるからね。
ありますからね、
はい。うん、めんどくさいですよ、やっぱり。
め
ん
どくさいですよ。
うん。
まあだから優しい人とね、
そう。
お好きになりゃいいと思いますけど、まあ、つまんないでしょうけど
ね。つまんないでしょうけどね。
ね、
ね、
どうしますっていうことですよね。
あ、二択ですよ。
ね、
二択。
ゆたんぼさん、どっちにしますってことですよね。
それ、
ちょっと、もうちょうどいい、ちょっとぐらいの借金の人とね。
ああ、はあ、はあ、はあ。そうですよね。
いや、そいつ、一番嫌ですね、それ。
ちょっ
とね、一番嫌な男ですね、それ。
ちょっとケチそうです
し、ね。ケチそうですし、ね。でも僕は、なんかもう、真面目で優しい人が一番いいんじゃないですかっていうのが男の本当一番素直な意見ですからね。
あ、
けどって言ってんの、女の人だけですからね。いや、けど結局さ、刺激ある方、男の方がいいよねっていうのを進めて、てるのはね、
うん、
は
い、そうそう、やっぱり本能的なもので、やっぱり男は女をこうね、幸せにしたい、幸せになってほしいって思ってるんじゃないですかね。
うん、そうそうそう、
どっかで、ね、
どっかで、
うん、
ね、そのギャンブルやる人もですか。
いやいや、だから女の人に対してね。
あ、女の人に対して、はい、
だからその、まあ、女は幸せになってほしいと。
はいはいはい。
だから、
はい、だから、
貧困法制な人の方が、
ね、の方が、
あの、まあ問題もないし、トラブルとかもね、
トラブルとか少ないと思う。
かもしれないんで、うん、男の、なんていうのかな、そういう意識下の、解消が、どっかにあると思うんですけど、
ねえ、
だから、
まあ本当に、まあしかも同世代って言ってますしね、僕らと、
うんうんうんうん、
なんか大きなお世話かもしれないですけど、余計ね、
うん、
余計そんな人やめた方がいいと思いますよ、なんか、
まあね、
ねえ、いやもう急に当たり前なこと言い出したこいつらって思われてるかもしれないですけど。
だって。
いや、だって、じゃないけどね。
もうこれはね、これ、止まらないでしょうね、湯たんぽさん。
ああ、止まらないんすか。
止まらないでしょう。
ああ。
青天井なんで。
ああ、マジっすか。
ええ。
だったらもう、僕らが言えることはもう、岸谷先生に頼むしかないですよね。岸谷の登場ですよね、こうなっちゃったらね。
そうですね、岸谷、岸谷音大に頼むしかないですね。
岸谷スペース首締めに頼むしかないですよね、やっぱり。青天井ですから。
そうですね。まあちょっと、ね、これ以上はちょっと言いづらいですね。
言いづらいですね。けどもう、これいつもこれ、岸谷五郎さんの名誉毀損になるんで言っときますけど、
はい、
本当の岸谷は全然僕の予想ですけど違いますからね。
ほうほうほうほう。
やっぱあの奥井香織、あの元プリプリのね。はい。なんかこう、貧困法制でしょ？
貧困法制っぽいね。
ね、あの二人。
うん。
だから、結局、想像してりゃいいんじゃないですか。一人コントしてりゃ。
はあ、はあはあ、
はい。ははとか言っちゃいましたね。
まあ、僕の持論ですけど、
はい。
まあ、あの、ヤクザにならないんだったら、
ああ、なるほど。
いや、悪いことするなってことですよ。
なるほど、まあ、極論に聞こえるかもしれないですけれど、やっぱ、結局答えって極論ですから、
はい。
上田君が言うことに僕は賛成ですね。
うんうんうん。
いや、本当に、うん、極道の妻になるつもりがあるんだったら、このままどうぞって感じですね。やっぱこう、かたぎとして生きていくんであれば、やっぱり、真面目な人と、
うん。
うん。好きになるっていうか、真面目な人と、ね、
うんうんうん、
なんかいろいろ向き合ってくって、素晴らしいことだと思いますけど。
道を極める人は違いますからね。
そうそうそう、そう。
全然本当に、あの、はい、極めようとしてその道踏み込んでますから。
ああ、なるほどね。ああ、その、極の人がね。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。そうかそうかそうか。そういう人はちょっと、
うん、
やっぱりあんまり、合わないかも。
そうですね。
うん。
うん、だから、いおりさん。なんで、
まあ、湯たんぽさん、
ね。うん。
自身がやっぱり、こう、湯たんぽのような存在になってね。
いおりさんじゃないや。
いおりさん、俺のマイノリティと、あの、はい、あれ、指摘してきただけだから。はいはい、全然そんなに、はい、離婚調停中のとかないんで。
うん。
湯たんぽさんがね。
うん。
湯たんぽののような存在になってね。
うんうんうん。
はい。近くにいる男性は畳めていけばいいんじゃないですか、
ね。立ち止まるってことは、あれって思ったってことなん
だ
ね。
あれって思ったってことは、
うん、はい。ちょっと疑問があるってことなん
で、ね。方向転換の時ですよ。
はいはいはいはい。
はい。まあ、もうひょっとしたらその一歩先がもう崖かもしれない。
まあ、ゆたんぽさんが道を極めるつもりなら。
ならば、うん。
いいんじゃないですかね。
構わないと思いますけど。
もう言っちゃいますけど、いいと思いますよ。
いいと思います。
はい。まあ、そこの、今、こう、分かれ道ですから。
分かれ道ですから。
うん。
けど、その先にあるのは、極める道、そう、極道でしかないという。
そう、そうそうそうそうそう。
だから別に極道って悪い言葉じゃないですからね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。けど、極道ってことですよね。
そうですね。仇ではないですからね。
仇では。そんな話だったのこれ。
うん、そうですよ。
そんな話だったのこれ。
そうですよ。
こわ、道理でなんか異世界の話な感じしてましたね。
極限まで考えるって、そういうことですからね。
ああ、そうなんだ。だからまあ、仇の僕らとしてはもう早めにやめといた方がいいですよ、つっちゃったんですね。
うん、やっぱりそうじゃないですか。
ああ、そうか。
僕らはベンツ乗ってないでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。
もうそう考えると、これはそんな怖い話してたんだっていう、このメールタイトル今パッて見たら、お薬くださいって書いてある、ね。なんか怖いなって思いましたね、なんかもう。怖いですね。はい。そういう世界は怖いですから。
うん。
踏み込まない方がいいんじゃないですか。
そうですね。うん、
ちょっと ね、真面目に答えてみました。
いや、たまにはね。
たまにはね。
うん、
っていうか、まあ、お便り自体が本当に重かったんでね。
そうそうそうそ そう。
いや、本当に、
うん。
あんまり人間病院、重い悩み、これ以上、もうちょっと重いと、
うん、
デストロイラジオの方に行きますから、
ね。ああ、なるほどね。
はい。
なるほど。
相当ずるいスタンスを取ってますけど、
うん、
もう一個重いと、
うん、
はい、デストロイラジオの方に
行きます、ね。そうですね。そういうシステムですもんね。
はいはい、そうそうそう。そうすると大体ジョンジ君に、パーッ って言われるっていう。
はいはい。
そういう言葉がいただけますから。
でも逆にもう、飛び越えて4段階ぐらい上だと、ちょっと扱えれます
よね。はい、逆、もう一回こっちに戻ってくるんだな。
はい、戻ってきました、ね。
あ、そういうパターンがあるんだ。うん、今のところないですけどね、そのパターン。
それパーじゃねえよっていうメールとかこっちで扱います、ね。
4段階超えるとパーじゃ片付かないんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
パーじゃつまんねえよってことはこっちでやりますよね。
パーじゃつまんねえよってなんだそうか、だからまあね、湯たんぽさん、
はい、
ちょっとあんまりね、わかんないですっていうことでね。
あ、
はいはい、
今日病気の名前が出てきてないですね
いやだから好きをと出てますよ、だから、
うん、
ダメ男好きになっちゃう病ですよ。
ああ、はあ、はあ、
はい。これタイトルいいんじゃないですか。
ダメ男好きになっちゃう病。
ダメ男好きになっちゃう。人間病院最新回。
はいはいはい。
ダメ男好きになっちゃう病ね。どうですか。
いや、いいですよ。
いいですよね。
うん。
いや、ダメ男好きになっちゃう病ですよ。
逆に男ってダメ女好きになっちゃう病ってないの？
ないよね。
ねえ。
ないないないないない、
あんまりないよね。
あんまり、ね、なくはないけど、
うん、
ないないないない、あんましないね。
ないよね。
いや、まあなくはないよ、なくはないでしょうけど、うん、まあうん、もう相当なんだろう、懐が深い男じゃないとそうなんないでしょ。
あ、
相当もう優しい男だと、
うん、
ダメ女好きになっちゃったりするかもしれないけど、
はいはいはい、
まあけどだからそういう意味ではまあ湯たんぽさんもすごい優しい、懐が深いのかな。
いやー、そうは思わないですけども。
あ、そうですか。
だからそういうツボなんでしょう
なるほどね。
うん、湯たんぽさん気をつけないとね。
いやいや、そうですね。
うん、
うん、いやだから絶対に違うツボはあるはずですからね。
あ、湯たんぽさんにも
あるんじゃないですかね。まあそれはやっぱり何でもこう人間で繰り返しちゃうんでね、
うん、
なかなか今までそうだったってなると、
うん、
今後もそうっていうパターンは多いですけど
ああ、
まあけどここがそのさっき言った分かれ道って考えれば、
うん、
違う可能性はもう絶対にありますよ。
あるけど、うん、でも同じジュースしか飲まないって人もいますからね
いますからね、
う
ん、はいはい、まあけど僕同じマヨ丼ばっか食ってゲボ吐いた経験者からするとまあツナだろうがなんだろうがマヨ丼は吐くよってことですよね。
あ、同じものを食べ続けると、
食べ続けるとゲボ吐くよってことですよね。
あ、何かに支障は起きますわ ね、 ね、
絶対起きますよ、はい、はいで昔はドクターコーさんに診断されましたけど、犬とかそういう症状出るって言ってましたからね、はい、僕ら人間で、人間ですから、はいはい、僕ら、はい、やっぱりその切り替えるってことは大切なんじゃないですか。
ああ、なるほど、ね、
だからもう一回もつまんねえな、こいつだっていう人に一回、すんごい一日、ねえ、
うん、
2日観察してみたらどうですか。
お
う
お
う
お
う、全然つまんねえなこいつっていう男を、
あんはんはんはん、
一日中ちょっと観察してみたらどうですか。 OL さんつってるんでね、
うん、
同僚とかに、うわこいつの人生何かおもろいんだみたいな、ね、
うん、
同僚がいたらね、
うん、
その人一日一回ずっとなんか観察してみたら、
うんうんうん、
むちゃくちゃいいとこあると思います。
でもやっぱりね、こう、人間十人十色とはよく言ったもので、
はい。
やっぱりね、みんな変わってますよ。うん、
ああ、そういうことね。いや、そうそうそうそう。
本当変わってますって。
いや、本当。いや、だから、そうそう、わかりやすいんだよね。浮気と借金とギャンブルやってる個性。
そうそうそうそう
そう。そうそうそうそうそう。
で、わかりやすいだけなんですよ。
わかりやすいだけで。
なんか普通に見える人でも、なんか、よく顎触るなとかありますからね。
いや、なんなんだよ。それがなんなんだよ。すごいよね。なんか、どぎついギャンブルやってるかもしんないですよね。金かけてないだけで、ね。
ああ、はいはいはいはい。 かもしれないですよね。
わかんないですから、本当に。
ああ、ああ、ああ。
いや、だから、なんか、もうちょっと、違うパターンの人を一回すごく観察して、一、
うんうん、
日中、こう、意識し続けるっていうのを、ちょっと一回やってみてほしいですね。
ああ、それもいいかもしれないですね。
それすごいなんか、なんか、そのうち呼んで、なんか、趣味人間観察ですとか言う人になっても嫌ですか、
ね、嫌ですけど、なんか、はい、なんかね、嫌ですけど、なんかね、面白いと思いますよ、まあまあ。
方向転換にはなるかもしれないですね。
うん、違う自分のツボが見つかるかもしれないし、ね。
そうそうそう、
うん。こんな刺激あったんだ、
うん。こんな刺激あったんだ、みたいな。
ね、あるかもしれないんで、
うん。あるかもしれない。やっぱ真面目に考えちゃいますね、どうしても
この。そうですね、やっぱりこう、不幸になってほしくないですから。
なるほど。
ええ。
こうなってほしくないということです。
やっぱりね。みんな幸せになってほしいとまで言わないですけど。
そうそうそう。やっぱりあの不幸がね、
うん、
幸せとかね。
笑えないですから。
不幸が幸せとかいう考え方あるとは思いますけど、
うんうん、
やっぱりそれは不幸は不幸ですから。
はい。
幸せとは同じにしてほしくないですね。ある意味幸せとかね。
あ, ーはーはー
あれは逃げですから。
あれ逃げですね。
もう幸せっていうのはもうお腹いっぱいで肌ツヤツヤですからね。基本的にはお腹いっぱいになってほしいですね。
うん。
肌ツヤツヤで。はいはい。
そう、卵肌でね。
卵肌。じゃあまあ、ちょっと一回、ちょっとまあ僕らからの意見としては、
うん、
同僚の、
うん、
冴えないと思ってた、
はあ、
同僚をちょっと一日観察してみるという。
うん、時間があれば、ね。
時間があれば、働いてる、そんなことしてるあたりは働けとか言われちゃいそうですけどね。
うんうんうん、
まあ、まあいいんじゃないですか、一日ぐらいね。
うんうん、
そんな。
そうそうそう。一、
うん、
日ぐらいいいですよ。
一日ぐらいいいんじゃないですかね。
うん、それそういう
ね、その後の人生すべてをその離婚調停中の男にダメにされるかもしれないんです
か。かもしれない。少なくともこの離婚調停中の男性と、
はいはいはい、
これからずっとね死ぬまで、
はいはいはい、
共にする人生を歩もうとしてるんですから、
それに比べたら一日無駄にするぐらいね、
はいはいはい、
ちょっとしたギャンブルじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう、おすすめですね、ちょっとね。
はい。うん、ということで、まあ、ダメ、浮気、ということでね。
はい。
はい。ということで、いいでしょうか。
はい、いいですよ。
はい。ということで、ね、人間病院では、こういう感じじゃない、病院診断のお便り、はい。病気診断のお便り、病気発見したというお便りをお待ちしております。うん、まあ、ここまでなるべく重くない感じのお便りをお待ちしておりますということで。
ああ、でもまあ、受けて立ちますけど
ね。いや、受けて立つんだね、結局ね。
立つよ。
もうさっき4段階上までいけるっつっちゃったしね。はいはいはい。
負けたくないって。
いや、なんなんだよ。だったら相談受ける資格ねえよ、お前。なんだ負けたくない。
俺負けたくないって思ったことが人生に1回あるんで。うん
いやいや、でね、今じゃなくて、ね。
今じゃなくて。
今じゃなくて。
負けたくないって思っちゃった、
ね。ああ、そうなんだ。
その言葉、意思をちょっと嘘にしたくないよね。
うん、何を言ってるかよくわかんないけど。うん、まあ、info、アットマークなんであの時、ドットコムの方までお待ちしておりますということで。
はい。
今回はこの辺でお別れしたいと思います。
はい。
ね。そして、ゆたんぽさんもこの辺でね。
はい。
その人とお別れしたいと思いますということで。さよなら。
もそのためにおいっちに進化州と隔てなく貧苦の人には制約せんおいっちにおいっちにの薬を買いなさいおいっちにの薬は療薬